シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は、マミエについて話します。
はい。
この映画は8月3日公開の日本映画で119分です。
はい。
配給が東風ですね。
うん。
で、監督が二村正宏さんですね。
うん。
で、映画ドットコムの説明を読むと、1998年に日本中を騒然とさせた、岡山毒物カレー事件を多角的に検証したドキュメンタリーということですね。
うん。
では、この映画の感想を時矢さんからお願いします。
はい。まず、全体的な感想としては、まあ、見てよかったなというところと、
はい。
なかなか面白い作りの映画だなというふうに思いました。
うん。
で、その部分はまた後で話しますけど、
はい。
まあ、でもこれを見て改めて、まあ映画に限らず何でもそうですけども、
うん、
まあ編集されてるものっていうのはドキュメンタリーで、あれ、まあ常にその作者のバイアスみたいなのがかかってるっていうことは、また改めて思いましたね。
うん、そうですね。
うん。で、まあ、それを思い知らせる一個、まあ大きいね、仕掛けがあるんですけども、まあ、はい、よかった点からまずいきたいと思いますけど、まあ三つほどあって、一つ目は、まあマスコミの、はい、
うん、
マスゴミ性というかですね。まあ、メディアのあり方みたいなところですよね。うん、まあ、僕も当時、何歳ぐらいだったかな。13歳、4歳ぐらいですか。中学生ぐらいだったと思うんですけど、
はい。
あの事件があった時に、まあ、このニュースばっかりやってんなっていうね、テレビで、そういう記憶がありますけれども、
うん。
うん、まあ、その報道の、まあ、やりすぎというかね、やりすぎっていうのをよく分かりましたし、これ見て改めてひどいなっていうふうにすごい思いましたし、
うん。
で、この作品の中に、まあ、最近のね、映像で、遺族が、うん、現場に来て花を手向けるっていうね、シーンがあるんですけども、
はい。
そこで手を、まあ、遺族がね、手を合わせてっていうことをやるわけですけど、まあ、そこにもうすでになんか報道陣がこう、カメラマンとかこう、スタンバイしてて、
うん、
まあそれを、まあ別にそれを撮影すること自体はいいと思いますけど、
はい、
もう一回ちょっとこういう形で、この辺を見ながら、手を合わせてくださいみたいな感じで指示を出したりとか、まあ要するに演出するわけですよね。いい絵を撮ろうとね、いい映像を撮ろうとして。まあなんかそういうところとか、まああれは言った時にね、入れられてる映像だと思いますけど、こいつら何にも買ってないんだなみたいなのがすごくよくわかるシーンになってたなっていうふうに僕は思いましたね。
うん。
それから2点目としては、まあ事件そのものについてなんですけども、監督の意図は十分に伝わってきましたし、まあ事件について知らなかったことが結構僕はたくさんあったなと思ったので、まあその点は見てよかったなというふうに思いました。
うん。うん、
で、まあ、その事件に関してざっくりとした印象としては、まあ、検察も、それからまあ、被疑者も、まあ、みんないい加減だなっていうふうにすごい思ったところはありましたね。
うん、うん。
で、まず、その、検察側ですけども、林真須美がやったっていう決定的な証拠がないっていうところですよね、まず。
うん。
うん、まあ、僕すごい詳しくないし、調べてないんで、まあ、この映画をね、見る限りではまあ、そうやって言うことは言えると思うんですけど、
うん。
はっきり言って、とても曖昧な目撃証言みたいなのしかないっていうことですよね。
うん。
あとはもう状況証拠で、みたいな感じですよね。うん、なんか、まあ、彼らに言わせると、彼女しかいないみたいなね、多分言うことなんだと思うんですけど。
うん。
まあ、それでは、でも、有罪にできないでしょっていうところですよね。うん。そこはすごく思いましたね。
うん。
あと、科学的な検証として、スプリングエイトでのね、検証みたいなのも出てきたんですけど、
はい。
まあ、あれももちろんその、編集されてるっていうのもありますけど、あの検証に関してもかなりいい加減だなって僕は思いましたね。
うん。
まあ、松さんもそう思われたんじゃないかと思うんですけど、
うん。
あれはちょっとないなっていうふうに、まあ、兄弟だったかな、どこかのね、教授みたいな方もそういうね、話をされてましたけど、
うん。
こんなんでいいのかなってちょっと思ったところはありましたね。
うん、
で、まあ、まあ、100歩譲ってそれが、ちゃんと検証されたとして、まあ、はい、ヒ素ですよね。ヒ素が、 アヒ酸っていうね、成分が、まあ、同一のもの、同一の商品というかね、ものから検出されたものか、みたいなことをね、やってるわけですけど、それが同定されたとしてもですよ、しっかりとね。
はい。
だとしても、林真澄がやったことにはならないっていうところですよね。
うん。
うん、その証拠の弱さみたいなところかなりあるかなっていうふうに思いましたね。
うん。
であとは被疑者側なんですけど、で、まあ、死刑が、まあ、言い渡されたその、林真澄と、それから、まあ、林健二ですね、夫の。
うん。
まあ、彼らが保険金詐欺を働いてたってことは、まあ、間違いないわけですよね。
はい。
まあ、だからといって彼らがその、アヒさんをね、その、カレーに入れたっていうことは、という、まあ、確証もまたないんですけど。
うん。
まあ、ただ、すごい、まあ、怪しまれても仕方ないというかね、いうところはかなりあるところはありますね。
うん。
うん、まあ、でも、それをやったかどうかは、ということはまた別なんですけど、っていう感じですよね。
うん。
で、あと、この作品に、まあ、結構な、時間、長男のね、方が出てきて、まあ、話をするっていうシーンが結構あるんですけど、まあ、その中で、まあ、自分の家庭のこととか、まあ、母親のこととかね、いろいろ話してるわけですけど、まあ、その中で結構、その、一般的な家庭だったっていうような、あと、教育熱心な母親だったみたいなことをちょっと言うシーンがあるんですけど、僕はかなりそれは違うんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったところはありましたね。
うん。
まあ、保険金詐欺ですごいお金が入ってきてたわけなんで、その、普通の家庭ではないっていうのはすごくちょっと思いましたけど、
うん、
まあ、それより前の話をしてるのかね、わかりませんけども。あとは、まあ、そういうのも含めて、その、犯罪が立証できてないのに、まあ、死刑になる国に我々は住んでるんだなっていうところですよね。
うん。
うん、で、あと、三つ目なんですけど、まあ、これが一番びっくりしたというか、まあ、監督が終盤ですけど、はい、その、取材のために関係者の車に GPS を取り付けるために、うん、まあ、私有地に勝手に入ったっていうことで、うん、あれは、まあ、一応示談で終わったみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、事情聴取されたみたいなところがね、あったと思いますけど、はい、それをこの作品の中にちゃんと入れてるっていうところですよね。
うん。
うん、で、まあ、こう、身をもってその、我々は、常に作者のバイアスがかかってるものを見せられてるんだよっていうのを、まあ、結果的に知らせしめるっていう感じになってると。
うん。
うん。いうところが、まあ、すごい、まあ、こう、わざとなのか。まあ、これを、この事件自体を自分でね、監督が入れるってことは、まあ、もちろん意図的ですけど。
うん。
まあ、なかなかない作品だなっていうふうに思いましたし。
うん。
お前何やってんだよってちょっと思ったところもありましたね。
うん。
まあだから、彼がやってること、彼が言ってることも信じられなくなってしまうみたいなね、ところですよね。うん。うん、っていう感じで、ちょっと変わった作品だなっていう感じでしたね。
うん。
うん。まああと、そういう目で見たからっていうのも、まああるんですけど、ちょっと気になった点としては、証言インタビューみたいな、音声だけの、証言みたいなのって結構、作品中にいくつかあったんですけど、
はい。
まあ、実際に誰かがその証言してる音を録音したものもあれば、明らかに、インタビューじゃなくて、その、証言をメモしたのを誰かが読み上げてるみたいな。
うん。
箇所が結構、まあ少なくとも二つあって、二箇所あって。
うん。
まあ、それは別に、これが証言ですとは言ってないんでいいと思うんですけど、なんかその、すごい作り物の証言みたいなのがあったので、そこはちょっと気になったところでは、ありましたね。
うん。
うん。まあ、それはなんか監督が読めばいいんじゃないかなみたいなふうにちょっと思ったところはありましたね。はい。そんなところです。
はい。ありがとうございます。では僕
が、はい。
お願いします。話したいですけど、僕もこの作品も結構面白かったですね。
うん。
うん。まあ、8月の注目作品みたいな。
はい。
丸井さんがやってるやつでもあげたんですけど、うんうんうん、そうですね。僕は、まあ、この事件自体はまあ、もちろん知ってましたけど、
うん。
大学生。くらいだったんで。
はい。
でもまあ、あんま関心がなくて。
うん。
まあ、すごい詳細までは全然知らなくて。
うん。
それ、後の裁判についても別に調べたりしてなかったんで。
はい。
知らないことも、まあありましたね。
うん。
まあ、そういう面白さはもちろんあったんですけど、僕がこの映画で一番面白かったのは、 その、関係者の人間性が、映像として見れたっていうところですね。例えば、このマミーっていう作品が、まあ、ていうか、ドキュメンタリーで有名な作品で結構、書籍化もされることが多いんですけど、例えば、最近、ドキュメンタリー映画で、ちょっと名前忘れましたけど、冤罪について、
うんうん、
九州の方の冤罪についてのドキュメンタリー映画があったんですけど、
ね、はいはい、
あれも書籍化されてて、僕は書籍で読んだんですね。映画はいけなかったんですけど、ははは、それもすごい面白かったんですけど、
うんうん、
やっぱり映画の良さって、その、事実を知ることだけではなくて、
うん、
多分、その、に出てくる人々の、なんか、映像でしかわかんない人間性だと思うんですよね。
うん、
そういう点で、旦那さん、林真澄の旦那さんの感じが知れたのがすごく良かったなってい
う。
で、その多分文章だけ見てたら、
うんうん、
保険金詐欺とかもすごい驚々しく感じるんですけど、
うんうん、
彼が話すと結構面白いんですよね。
うん、軽い感じでやってますよね。
ポップなんですよね、すごく。そこの転換というか、
うんうん、
その印象の違いみたいなのが、
はいはいはいはい、
僕は映画ならではだなと思ってて、
うん、確かに、
そういう意味で映画として素晴らしいなと思ってますね。
うん、
僕は本も好きですけど、多分これ映画じゃないとこの体験できなかっただろうなと思ったんで、
うんうんうん、
はい、で、まあ、もちろん内容に関しては、推定無罪だろうとは思うんですけど、
うんうんうん、
でも、まあ、この映画の良心的なのは、やっぱ、おとけさんが言ったみたいに、監督がそういう GPS 仕込んだりとか、
うんうん、
明らかにもう、林真澄側の人間だってことですね。
そうですね、うん。
だから、ここに提示されたことっていうのは、もちろんその、僕が実際知ってることもありますから、
うんうん、
まあ、事実は事実だとは思うんですけど、でも、提示してないこともあるかもしれなくて、
うん、不利な証拠みたいなことですよね。
そう、うんうん、そこは、出してるかどうかは僕は判断できないので。
そうですよね。うん、
だから、警察が捕まえたのはもっと本当は決定的な証拠があったのかもしれないんだけど、
うん、
まあ状況証拠かもしれないですけどね。
うんうん、
まあ、だとしてももうちょっとかなり疑わしいなっていう証拠があったのかもしれないんだけど、
うんうんうん、
そこは示されてないから、
うん、
示されてないというかまあ、ないから示してないのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
そこがわかんないからちょっと僕は無罪かどうかはちょっと判断できない。
そうですよね。
ですね、この。
うんうん、
最後入れることがすごく、誠実ではあるなとは思ったんですけど、
うんうんうん、
入れなくても、入れない人もいると思うんですよ、監督でも。
そうですよね。不都合ですからね、あれは。
そしたら、うん、まあ、中立で描いてるのかなっていうふうには、まあ、ちょっとは思うから、
うんうんうん、
まあ、無罪なのかもね、とはちょっとは思うんですけど、
うん、
そうじゃなくしてるところは、まあ、面白いかなっていう、
うん
うん。で、この映画だけを見ると、まあ、ほぼ、無罪かどうか分かんないけど、
うん、
有罪にしてはいけない、
うん、そうですね。
状況だなとは思いますね。うんうん、まあ、証拠が、決定的な証拠はもちろんないし、
うん、
仏さんが言ったみたいに、その、産地、ヒ素の産地についても、
うんうんうん、
中国っていうことは分かってるけど、
うん、
別に中国からっていうのは、その辺一帯にみんな持ってるわけで。
そうそう、いっぱいあったわけですよね。
うん。うん、疑問のように、なんか語ってるけど、指紋じゃなくて、
うん、
もっとアバウトな証拠でしかないっていうことなんだけど、
うんうんうん、
それはあたかもマスコミの報道によって、
そうそうそう、
まあ、彼女のとこしかないような印象を受けてしまっているとか、
うん、はいはいはい、
まあ、それはもちろんもう問題外だと思うし、まあ、そこの、でも、なんか流れって、例えば袴田事件とか、
うん、
さっき僕がちょっと名前忘れた事件の、
うんうんうん、
流れて一緒なんですよね。
そうですね。DNA 鑑定ですよね。
そう、そう、うん、まさしく。
そう。
だから、袴田事件で問題なのは、DNA 鑑定が、黎明期で、
うん、
まだ全然正しくないというか、方法論自身もちょっと結構怪しい段階で、うん、DNA 鑑定したら、
うん、
まあ、それっぽく出たと。
うんうん、
だから、なんか、その、これ DNA 鑑定なんて絶対、なんていうか、
うん、
犯罪し、犯人じゃなかったら出ないんだから、
うん、
お前が犯人だっていうことだっていうことで、
うんうん、
まあ何件もの、そういう、その証拠を持って犯人ってされたけど、
うん、
でも今検証し直してみると、僕から見ても明らかにずさんな実験方法で、
うん、
まあまあ具体的には言わないですけど、
うん、
まあちょっと生物学 分子生物学やってるものからしたらありえないんですよ。
うんうんうん、
これ絶対違うなっていうのがわかるレベルなんですけど、そういうなんていうか、これもだからそのスプリングエイト使って最新の科学みたいな感じで、まあ新聞でもその書いてましたけど、はいはい、そういうのってやっぱりなんか間違いがないように人間みんな思っちゃうんですよね。
うんうん、
でも、科学の実験やってる人って多分全員分かってると思うんですけど、うん、新しい実験こそ疑わしいんですよ。
うん。
やり慣れた実験の方がよっぽど正しい結果が出ることが多くて、うんうんうん、だから新しい実験は、本当はもう、京大の先生も言ってましたけど、多角的にいろんなところからやって、
うん、そうですね。
他の結果からも同じように出てるから、まあこれも、新しい方法として確立していいだろうっていうところから出発しなきゃいけないんですけど、
うんうんうんうん、
なんか素晴らしい、新しい方法だからこれだけでいけるはずだみたいな。
そうなんですよね。
まあ、言っちゃ悪いですけど、素人はそう考えがちなんですよね。
うんうんうん、
だその流れっていうのが、しかもその、それに一回、その、お墨付きを与えちゃうと、
そうそうそう。
そこに、なんていうか、プライドじゃないけど、もう、あれ間違いでしたって言えなくなっちゃうんですよね。
うん、
その、行政の方は、
うんうんうん。
自分たちのプライドというか、その、なんか、信頼性が揺らぐっていうことで、
うんうんうん、
それで、冤罪が今まで何件も起きてきてるんで、そこの、その流れっていうのは、今までの冤罪事件と結構似てんじゃないかなっていうふうに僕は見てて思っちゃいましたね。だからもう林真澄がいくら言っても、その、最新は多分されないんだろうなっていう。
うん、
浜田さんは結構その、本当にみんな、あれは違うだろうっていう意見が多かったから、
うんうんうん、
しかも彼自身の性格とかがもうあったり多分あって、
うん、
彼がやってるはずないっていうふうに、してくれたと思うんですけど、みんなのが投資があって、うん、でも、林真澄の方は、もっとそういう保険金詐欺やってるような人間で、
そう
ですね、
うん、
そうだから多分、助けてくれる人が多分あんまいなくて、
うん、
そういう後押しもないからこういう状況になってんじゃないかなっていう気はするんですよね。うん、だから僕はそう思っていますけど、別に助ける運動をなんかしようとは別に思ってるわけじゃないんで、うん、あれな、まあ同じ人間ならあるんですけど、
うん、
でもその、うん、同じような、まあ、冤罪なんじゃないかなっていうふうには、思いますけどね。
うんうんうん、
あと、途中で証言変えた人いるじゃないですか。一階で目撃してたって言ってたけど、実は一階からは見れないって、
はいはいはい、
角度的に。
うんうん、
で、二階から実は見てたんです、みたいな、うんうん。あの人とかいたら今どう思ってんだろうなと思って。
そうですよね。
むしろそこにインタビュー行けよと思って
たんです
け
どね。そうですね。それ、まあ、多分ね。
まあ、絶対拒否する
ね。拒否されたんでしょうけどね。うん、近所でも、やっぱ喋ってもらえないっていうね、感じですね。
いや、あれで、もし本当に冤罪だったら、その人の意見って結構重要だったから。
いやいや、そうですよね。
うん、意見を翻したわけなんで。
うん、
しかもそれが通っちゃうっていうのもわけわかんないですけどね。
そうそう。信憑性はないはずですけどね。そういう場合ってね。
まあ、だから裁判記録としてどう書かれてるのかなっていうのはちょっと興味。あ、この映画としては、なんか、すごく怪しい感じに思う。まあ受けましたけど、
うんうんうん、
それを良しとした人たちの理論、論理もちょっと聞きたいなっていうのは、
うんうん、
だから多角的に検証っていう書いてるんですけど、ちょっとそこの部分で弱いなとは僕は思ったんですよね。向こうの意見をもうちょっとちゃんと聞きたかった。
ああ、はいはいはい。
なんでそれをちょっとまかり通って、まあ取材拒否されてれば無理なのかもしれないですけど、はい、
うん。
あと僕が面白かったのは昔一緒に悪いことしてた、
ああ、はいはい。
なんか、射程みたいなやつのところに、押しかけるじゃないですか。うんうん、あのやりとりとかも全然緊張感なくて。
そう。
で親戚のおっちゃんとなんか喋ってるみたいな。
うんうんうん、
だってあの人憎んでてるはずじゃないですか、もう。まあ、
うんうん、
証言とかも結構不利な証言してるわけで。
そうでしょうね。うん、
なのになんか、結構ゆる、でも普通に。
そうなんですよね。
また会おうや、みたいな。
うんうん、
そういうところも、だから彼っていうかその旦那さんの、
はいはいはい。
まあ、人たらしというか、
うん。
だから、文章だけだったら多分結構極悪人のように感じる。
はいはいはい。
思うんすよ。
うんうん。
あ、でもこういう人なんだなっていうのがすごい分かったんですよね。
うんうんうん。
引きつけるとこあるじゃないですか、結構。
はいはいはい。
顔も結構怖そうだけど、喋ってみたらすごい、なんか、優しいっていうか、なんかちょっとチャランポラなとこあるし、
うん。
なんかこっちが変な、別にチャランポランでも全然許してくれそうな、
うん、
ところの深さみたいなのを感じたから、
うんうん
うん、あ、こういう人なんだなーって、すごい。あとはその、林真澄との関係性も、
うんうんうん、
あ、これはここは嘘じゃないなとか、そういうのあるじゃないですか。
うんうんうん、
夫婦の関係みたいな、
はいはいはい。
それも話してて、彼が話してるところで感じれましたし、
うん、
そこもすごい面白かったですね。
うん
うん、
そうですよね。映像で見ると、人となりが分かるっていうのは本当に確かにそうですよね。
うん、
僕思ったのは、その、スプリング8で、
はい、
実験を当時、
うん、
主任やってた人の話、
はい、
もうだいぶ年だからっていうのもあるんですけど、
うん、
この人大丈夫かなっていう感じにめちゃくちゃゆっくり
して。ものすごく自信なさそうな感じ。
そう。なんか、だから、その辺の頼りなさもすごい感じましたし、
うんうん、
あと、だから他の袴田事件とかほどやっぱり支援者いないんですけど、
うん、
一応支援の会みたいなのあったじゃないですか。
うん、ありましたね。
ただあの人たちの、こう、街頭の、で、こう、チラシ配りしてる感じとか、あの、喋ってる話の内容とかも、
うん、
結構頼りないんですよね。
な
んか多分弁護士みたいな人いないのかな、みたいなね、多分感じなんですけど、
うん、
だから、そういうのもすごくよくわかりましたよね。
うん、
うん、
いや、本当死刑はとりあえず廃止した方がいいなって、ちょっと思いますね。
そうですね。これはね。
僕別にあの、死刑あってもいいかなとは思うのは結構あるんですけど、うん、でも日本ではとりあえず死刑やめた方がいいなって思います。
うん、この状況ではってことですよね。
うん。あの、警察があまりにもずさんだから、
うん。うん、そうなんですよね。ちゃんとした捜査がなされてない国ではまあ、うん、ダメだってことですよね。
うん。うん、もう、だって死んじゃったら取り返しつかないですから
ね。そうなんですよね。
うん。
うん。そう、それこそその、長男と、林健二が会いに行く、あの、
はい、
その、昔の友達みたいな人、うん、あいつが真犯人じゃないかとかね、ちょっと僕見ながら思ってたんですけど、わかんないですよね。でも誰でもできうるわけですよね、
うん、
あれ。
そうっす
よ、うん
うん。
だって農家だったら別に秋さんみんな持ってたみたいなね、ことでしょうし、うん、誰も見てないし。
うん。通り魔的なこともあり得る。
そうですよね。
あれだから匂いますからね。
うん。その、林真澄が、あの、保険金詐欺をやってたってことも、どうも、近所の人はね、うん、知ってる人もいたみたいだし、
うん、
関係者がそうやって知ってるんだったら、はめられたっていう可能性だって全然ありますし。
いや、あると思うんですね。
うん。だから、ちゃんと捜査しないとダメだろうなっていうふうに思いますね。もう今更かもしれませんけどね。
うん。
うん、
いや、僕、ああいう知能犯みたいな人って、自分、うん、まあ、途中で言ってましたけど、
はいはいはい。
やっぱ自分に得じゃないことって絶対やらないと思うんですよ、
ね。そうなんですよね。なんで動機がないですよね。そもそも、ね。
うん。いや、彼ら邪悪ですけど、
うんうん、
その邪悪って自分が得することだけしか考えてない邪悪なんですけど、だから人を、なんか、むやみに傷つけて喜ぶみたいな、うん、そういうタイプの邪悪さじゃない気がし、やっぱしちゃうんで、
うん、
それも、ああいう、この画面を見てると、
うん、
まあ、もちろん演技してるかもしれないけど、
うん
そこはちゃんと伝わってくる気はするんですよね。
うん、
まあまあ、林真澄自身は出てこないからわかんないけど、
うんうん、
家族の感じを見てみると、
うん、
そういう悪い人じゃないんじゃないかっていう。
うん、だって、うん、そもそも彼女たちにカレーの鍋の晩をさせてるわけじゃないですか、うん、近所の人たちが。
はいはいはい、
うん。まあちょっとそこもどうなんだってちょっと思うんですけど、
うん、
もう、だから彼女たちがそんなことすると思ってないからでしょうね。でもそれって。自分たちで夫に飲ませたりとかする。まあでもなでもそういうふうの知ってたらやらせない気もしますけどね。ちょっとよくわからないですね。その辺の感覚がね。
あと、当時の感じで彼らが本当にどういうふうに周りから思われてたのかっていう。
そうですよね。その事件の前の感じですよね。
うん。知りたいですね。
事件後はもう散々ね、取材されてると思いますけど。
で、事件後からインタビューされたら、
そう。
結構悪く言う人も多分いるから分かんないじゃないですか。
そう、
ね、本当にどうだったのかっていうのを知りたかったかな、うんうん。
まあ印象も変わりますしね。
うん。
やっぱりかみたいにやっぱ思うじゃないですか。
うん。
そういう話を聞くとね。うん。
何億も家にあったっぽいから。
そう。
まあそれに対していろいろ思ってる人は絶対いるだろうし。うんうん、はい。
はい。
そんな感じですか。
はい。
はい。では今日はマミーについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。